こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、家事の合間に、お仕事中に、お車の移動中に、ぜひお付き合いください。今日もナイスラン、お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube はラントリックチャンネル、ドラノモントライスのチャンネルで情報をお届けしたりしております。よろしくお願いします。ランラジ84km、今回はですね、ちょっと誰の得になるか全く分かりませんが、ランニングデート、妄想ランニングデートしてみた、してみたい、こんなデートがしたいな、あ、こういう感じで一日過ごしたいな、なんていう妄想の話していこうと思います。何の参考になるか分かりませんけれどもね、お話をしていこうと思います。あと皆さんからいただいている上半期ベストシューズ、ご投稿チェック入れていきます。どんなシューズを履いたのか届いておりますので、ね、紹介をしていきます。これ収録しているのがね、7月入りまして七夕です。いや、ついに、あ、ちょっと拍手がうるさかったかな。7月突入、下半期もよろしくお願いします。すんごい暑いですね。今日はあの関東が最高気温 33.8 度ぐらいまでという予報で、さっきちょっと自転車に乗ってラジオのね、 FM 品川というそのスタジオまで20分ぐらい自転車乗ったんですけども、着いた時にはもう汗びっちゃびちゃで、も本当はもうこんなじゃダメだと思って、仕事にならないからって言って、あのウェットシート、スースーするウェットシートで体拭いて、いやー落ち着いたと思ったら、逆にクーラーでね、寒ってなって、上着羽織っちゃったり、フードに羽織っちゃったりしてね、もうなんか暑かったり寒かったり大渋滞ですけれども、もう最近電車の中とかもそうじゃないですか。コンビニめっちゃ寒い、でも外めっちゃ暑い、こういう寒暖差がありますので、皆様体の調子崩されようにお願いします。うまくね、冷房と付き合ってくって大事なんですってね、この前も言いましたけどね、これ、はい、体調を崩さないように、暑い夏は水分補給、ミネラルの補給お願いいたします。最近もトマトにオリーブオイルと塩を振って朝も晩も食べております。今週もなんかちょっとトレーニングで、まあ、暑いのでね、ロング走っていうのがなかなかできないんですけれども、オダフィールド行ったり、あとはどこだろう、あの僕が行ってる神野大地選手の練習会のレトのチームはね、東京の皇居の近く二重橋というエリアでスピードトレーニングをやってたんですけれども、30分スピードトレーニングするだけでも上半身、下のズボン、靴下、なんだったらあのシューズもびちょびちょですね、汗で。これはもうどうにかせんとあかん、しっかりと水分補給せんとあかんということで、ビール飲むのもその後いいんですけど、いくらもビール飲んでもね、あれなんか全然おしっこ出ないなーなんて、水分が全然足りておりませんでした。今週皆さんもしっかりと水分補給お願いします。飲む前に飲んでください、水。
いやー、もう今日もさ、暑い日曜日の昼間に走っちゃったよ、頑張って。とりあえずビール行こうか。
水もお願いします、安全第一ですね。はい、そんなこんなで、まあ夏がね本格化、暑さが本格化してきました。長いトレーニングも、まあちょっと熱中症気をつけながらなんですけど、スピードトレーニングとかギュッとね、涼しい時間帯にやっていくのもおすすめでございます。はい、ここからイベントのお知らせ、イベントいろいろやっていきたいと思います。7月の22日土曜日午前中ですね、サポートをいただいているグダーとともに、みんなでグダーをかけて暑い中走っていこう、そしてランチでもできたらななんて思っております。まあ20人ぐらいかなっていう、まあ、ちょっとイベントページまずはオープンできてないんですけれども、20名ぐらいかなということで、この日空いてるよ、東京から、まあ、皇居周辺でランステを使って浅草の方に隅田川走っていって、アイスでも食べてみようかな、その後ランチでもどうかななんて思っておりますが、空いてる方いらっしゃいましたらぜひお願いします。グダー付きのイベントになる予定、続いて9月の2日土曜日、これね、ランラジが2周年を迎えるにあたりまして、リアルイベント、これ予定だと渋谷で開催をする予定でございます。あとそのリアルのところからオンライン配信で全国の方々とつながっていけるというね、時間を作っていこうと思いますので、ゲストも呼んでおります。楽しみにしていてください。9月の2日土曜日、これはあの夕方から夜にかけてですね、スケジュール Google カレンダーに入れておいてください。また 定期開催をしていくというランラジオンラインオフ会2023、これ毎月1日の夜9時半からやっていくということで、次8月の1日です。よろしくお願いします。前回というかこの先週ですね、7月の1日に1回目やったんですけれども、ご参加を申し込みいただいた方々申し訳ございませんでした。何があったのかというと、あの Zoom でやったんです。で、あの申し込むで申し込んでいただいた方に Zoom のリンクをご案内をして、でそのリンクで9時半から開催ですと。で僕もね、時間の前でよし Zoom 立ち上げようと、 Zoom を立ち上げたら Zoom がアップデートしましたってなってログアウトされちゃって、でログインしたら違うアカウントでログインしちゃってたみたいで、要は自分の部屋の URL が変わっちゃってたんですよね。主催できなくなっちゃってて、あれこれみんなにご案内してた URL ってどの部屋どのアカウントにログインしてるのか全然わかんないなってなって、URL を発行し直すというね。であのちょっと遅れて15分か20分遅れぐらいでこう始まるという、で皆さんすいませんってね、もうなかなか思う通りにいかないオンラインミーティングの出だしでございました。ちょっと改善をしていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。何でやったらいいんだろう、 YouTube ライブなのかなね、ちょっと考えておきます。あと MC のお知らせですね。7月の23日日曜日、これランニングじゃないんですけれども、横浜の大桟橋というね、もうデートスポットで大型客船のお見送りイベントの MC をしていきます。23日の日曜日夕方4時から5時ぐらいかな、出港が5時なんですけどね、みんなで黄色いハンカチを配っていってらっしゃいってやるイベントで MC やりますんで、ぜひ来てください。あと北海道マラソン、まもなくですね、8月の27日日曜日開催です。出走されるという方々、北海道行くという皆さんよろしくお願いします。トレイルは10月の6日から8日で開催されるレイクビワ100、あと10月29日大阪長居スタジアムで駅伝大会があります。大阪の方々よろしくお願いします。あと来月から、あ、今月か、ん違うな、もうエントリー始めてますね。11月の5日甲州アルプスオートルートチャレンジ、これもトレイルのレース、お待ちしております。僕はちょっと今出走する大会に迷っておりまして、フルマラソン秋、群馬マラソンか大田原マラソン祝日に開催するものを狙っております。でそこでフルマラソンをやりつつ、12月のタイの100マイルにもう一回チャレンジしようかなって悩んでるところです。皆さんは今年のスケジュールもう決まりでしょうか、ぜひ教えてください。84km ランラジ、今日は妄想ランニングデッドというテーマでお届けをしていきたいと思います。まあなんかいろんなランニングコースのプランっていろいろあると思いますし、まあこういうラントリップが好きだ、こういうコースがおすすめだってね、皆さんからもぜひ聞きたいし、そういうところも行ってみたいなと思うんですけれども、僕的に、まあ、ちょっとこういう妄想ランニングデートしたいなって思うものをお話ししていきます。あのこれを話ししようと思ったきっかけがあって、まあ七夕今日ラジオだったんですね、 FM 品川の品川ラジオで、で曲を何かけようかなって考えていった時に、あのスターダストレビューの今夜だけきっとっていう楽曲があって、それをかけたんです。今夜だけきっとっていうやつですね。あーあれあれかってなる方多いんじゃないですか。悲しいのっていう、明日になればもういいかっていうやつでかけてたら、家で聞いてたらなんかすっごいエモくなってきちゃって、うわーなんか懐かしいなって思って、 YouTube でいろんな懐かしいあの楽曲がかかってる、こうなんていうかエモい CM を見出しちゃったんですよ。あの JR 東海のね、新幹線のクリスマスのやつです。山下達郎のクリスマスイブがかかってて、アンメワンヨプケスンギンにって流れてる中で、あの深津絵里さんがホームで待っててっていうやつとかね、あの牧瀬里穂さんがこうなんか帽子とプレゼント持って駅のホームを構内をこう走ってる CM とかを見出しちゃって、うわこの頃の牧瀬里穂めっちゃ可愛いって思いながら見てたんですね。帰ってくるあなたが最高のプレゼントとかね、ジングルベルを鳴らすのは帰ってくるあなたです、クリスマスエクスプレス JR 東海みたいな CM をずっと見てて、うわーエモいなーなんて思ってたら、その流れでね、あの出てきたのがポカリスエットの CM ね。一色さえ中山エミリ世代なんですけれども、皆さんはどの世代ですかね。中条あやみさん、綾瀬はるかさんっていう方もいるかもしれませんね。宮沢恵里さん、そのあ間違った、宮沢理恵世代の方もいるかもしれないですね。これちょっと、ね、まとめサイト見てたら、1988年からポカリセットの CM やってたのが宮沢理恵さん、1986年からやってた 初代ポカリスエットイメージがあるどなたか覚えてますか？森高ですよ。
森高ちゃんですよね、本当にかわいい。
うん、で1991年からが一色さえさんで、次が中山エミリーさんですねっていう感じでね、こう行くわけですよ。綾瀬はるか、鈴木杏、川口春奈さん、中条あやみとか、こうやってまあどんどんどんどん受け継がれていくわけですけど、一色さえさん時代のやつ、中山エミリーさん時代のやつとか見ててね、うわ懐かしいと思って。覚えてますか？いつまでも変わらぬはいいよっていう小田哲郎さんの歌とかザードのね、揺れる思いとか、揺れる思いっていう曲にならんの流れでこうね、自転車こいたりとか海ドボンしたりとかっていう CM があって、いやー懐かしいって思って、青春と思って、汗夏デートしたいってなったんです。なりませんかこの流れ。うん、でね、こうやっぱりウォーターチャージしたいななんて思って、ポカリスエットだななんて思って、夏、あ学生時代にね、あんなことあったこんなことあった、夏って言えば懐かしいな、うん、授業中にね暑いななんてね、うちわとか下敷きでこう教科書とかで制服パタパタして、好きな子と目が合っちゃってね、あれドキドキしちゃって、そんなこととかないですか。いや青春したいななんていうところから、最近デートしてないなって言ってデートしたいななんて思って、ちょっと妄想トレランデートに行ってみようかなっていう、本当に30代半ばのなんていうんですか、独身をこじらせた男のポッドキャストで妄想トレランデートするっていう、誰か興味ありますかね、わかんないですけど、まあ興味ないという方は、あこういうコースで1日トレラン組み立てるの面白そうだなっていう単純な参考にしてください。トレランのデートにね行くっていうのいいなーなんてちょっと妄想してたんですよ。まあぜひお付き合いいただければと思うんですけど、まずその、まあ、デートっていうか、まあ、一緒に走りに行くんだったらどこ行ってもっていいし、何食べたっていいななんて思ってるんですけども、まあやっぱりこういう季節だからトレラン行って、山の涼しいところ走って、ちょっとトレーニングもしつつ、まあ、川にドボンしてビールかなっていうのがね、やっぱりやりたいことなんです。うん、まあ、ちょっと女性でドボンはっていう方もいるかもしれませんけど、どうでしょうか。まあスタートでいくと、まずそのシチュエーションとしてはですね、まあ、みんなでトレラン行こうよなんて言って、仲間と、まあ、友達の夫婦と僕と、あともう一人ね、その友達夫婦の友達みたいな、まあ、SNS でつながってるんだけど、ちょっと直接会ったことなくて、あこの子どんな子なのかなとかちょっと気になってる女の子がね、で友達夫婦が間に入ってて、ちょっと気になってる子とかが、まあ、いるっていう設定ですよ。どんな子なのかななんて気になってるっていう設定です。で4人で行こうっていう言ってるんですね。でそれグループライン組んでて、こうじゃあ高尾さんにこういうルートで行きましょうかなんてやり取りしてたんですね。そしたらこう当日、あ間違った、前日、うん、急にその友達夫婦からグループラインに連絡が来るんですね。あれどうしたどうしたのなんて言ってたら、ごめんなさいちょっと急遽夫婦揃って行けなくなっちゃいました、あれあらあら大変だ、仕事と、いやなんかちょっと実家戻んなきゃいけない、あーそうなんだうわーつって、えどうするって、まあでも2人初めましてだもんね、いやまあでも改めてにしようかどうするとかってね、気遣ってくれて、いやごめんねほんとごめんねって友達が言ってくれるんですけど、まあでもねちょっとせっかくの休みだし、まあ、行くつもりだったし前日だし、もうちょっとザックの、ね、中に荷物も入れちゃってるし、まあせっかくなら行きたい、どうせなら一人でも行くしみたいなイメージですね僕的にはね。あじゃあどうします行きますなんて言って、であもうちょっと、まあ、よければじゃあみたいな感じでこう行くことになるっていうところからスタートするんです。でも最初から2人だと緊張するんだけど、なんかこう事件的にいきなり2人になっちゃうっていうところからこうデートが始まるわけですね。もうすごいくだらないくだらないっていうか、こういうのいいよね。でちょっとドキドキしますよね。朝の京王線、東京駅新宿から乗り換えて京王線で高尾山口まで行こうかガタンゴトーって、いやなんかちょっと緊張すんな、同じ自転車にもう乗ってたらどうしようかなとかちょっとそわそわしだして、でまあイヤホンで音楽聴きながら、まあ朝ラジオか、ラジオ聴きながらこう移動して、朝のね8時高尾山口駅着きます、あーどうもどうもって改札のところでね、あー全然待ってないです全然待ってないですよなんて言って、はい、で合流して、ちょっとねあちょっと大変ですねなんて友達夫婦の話を、共通の話題を話しながら、高尾さんといえば、まあ、ベースキャンプですね、 高尾山のベースキャンプ、まあ、歩いて5分ぐらいこう移動しまして、でベーキャンで荷物を預けて、まあ今回はだからロッカーとシャワープランですねなんて言って、まあ700円ぐらい出したっけ、あので荷物を預けて着替えて、じゃあ行きましょうかって言って走りに行くんですね。ベーキャンの隣にセブンイレブンがありますね。ちょっとセブンイレブンで補給、フラスクの中にもちろんポカリスエットを入れて、あと麦茶入れて、僕はお茶とスポーツドリンク両方持つっていう電波なんですけど、まあこう入れて、でまあおにぎりとかちょっとお菓子とかね補給を詰め込んで、いざ出かけていこうと。まあちょっとレベルにもよりますけど、なんとなくやっぱ高尾山の方に行くと、個人的にはやっぱり南高尾っていうエリアから小仏白山っていうね、高尾山の隣の山にアプローチしていくというか登っていくルートが結構好きなんですね。まあ、高尾山っていうそのもの自体、まあ、かなり観光名所になっているので、まあ、ギネスにも載るお山なので、世界中からこうお客さんが来る、登山客が多い、走れない場所ということで、まあ、高尾山をぐるーっと違うエリアから回って隣の山に行って、大垂水峠からこう小仏白山に上がっていくんですね。でこの小仏白山ってよく写真で見たことある方、行ったことある方たくさんいると思うんですけど、天狗が木で彫られた天狗があって、まあ、この辺りで天狗でねパシャリって写真を撮るんですね。でもやっぱトレラン初めましての方とね1対1で行くってやっぱ緊張すると思うんですよ。すごい気使うと思うんです。だから出てる、どんなきっかけでランニング始めたんですかっていうね、もう黄金の質問、もうこれで大体始まる。これでもう手の内明かしてますけど、ランニングのきっかけをまず聞いて、どんなエリア、どんな大会出てきたんですかと聞いて、いつもどんなグループでとか、どの辺走ってるんですか、次の目標なんですかみたいなランニングの話で、ちょっとねこうランニングプロフィールからその本人のこうなんか人となりみたいなのを深掘りしていくっていうところから始めるんですね。まあ、そんな会話をしてて、小仏白山について、暑いんだこの時期だから、もう汗びっちょりなんですけど、もう水かぶったみたいに汗びっちょりで、まあこの小仏白山って補給がねしっかりと取れるので、しっかりと水分を入れ替えて、もちろんポカリスエットですよ、もういいですか、でもね水分補給してコーラとか飲んでさ、うまいんだよこの時期の山の山頂で飲むコーラを飲んで、で小仏白山はねかき氷が食べられるんですって。ちっちゃいのか大きいのかって選べて、大きいやつは丼に、これ高さのどれぐらいなのかな、30センチ40センチぐらいあるんじゃないですかね、シャリシャリシャリシャリって削ってくれて、でいろんなシロップ、もう色とりどりのシロップをかけて、もう赤とか黄色とか緑とか青のやつをいっぱいかけて食べるんです。まあまあね、2人で1個でもいいんですけどね、まあまあまあまあ、まあ発祥対面なんで、まあ、よくわかんない相手ということで、ね、まあ、ちょっとお互い食べて、いやー頭痛いですね大丈夫かなこれ、離脱しないでくださいね。でやって、で天狗でパシャリって撮りまして、まあ、次やっぱ高度城山からもうそのままね陣馬山ですね、これ黄金ルートですね、影信陣馬っていうふうに行って、陣馬山っていうところ行きまして、陣馬山でお昼ご飯食べようかなって、陣馬そば食べるんですね。陣馬山の山小屋って、まあ、3つぐらいあるんですけど、小粋なおじいちゃんがいるところで、テラス席みたいなところで座っていくと、ちょっとねもう富士山がね綺麗に見えるエリアがあるんですよ。その富士山が綺麗に見える場所で陣馬そば食べる、ずるずるずるずるずるずる、美味しいなってね。でもこれ、まあここまでがよくある流れですね。もうこれ別にデートじゃなくてもこの流れです。でそしたらですよ、その子がなんか、その子っていうのもあれですね、じゃあ A 子ちゃんにしましょうか、いや愛子さんにしましょうか、ごめんなさい、愛子さんが聞いててこれを気分を害されたら本当にごめんなさい、愛子さんだとしましょう。愛子さんがね、ちょっと私家でおにぎり握ってきたんですよ、おにぎり派なんですよねなんて言って、ちょっと握りすぎちゃって、いっぱい握ってきちゃって、これ食べきれないからよかったらどうですかなんて言ってね、いいんですか、ね、ありがとうございます、どうですか、人んち誰かが、他人が握ったおにぎり食べれない方いらっしゃいますか、ありますよね、これ素手で握ったんですか、ラップで握ったんですか、あきき長面そういうタイプもいるとわかるんですけどね、いやお前んちのお袋が握ったおにぎりとか食えねえわっていう、まあ、学生時代のそういうタイプもいましたけど、まあ、おにぎり握ってきてくれたんですってね、腐る、ちょっとこういう暑い時だからダメにならないように中に梅干し入れてきてくれ、あーいいですねクエン酸だしって言ってね、こうちょっと盛り上がってそばとおにぎりでエネルギー補給して、陣馬山の馬で写真を撮って、 行こうかっつって、まあ、陣馬山から高尾山の方にのも戻っていくんですね。まあ、結構ここの辺はあの日陰も多くてこうふわーっと走っていけるんですけど、あの陣馬山から高尾山に戻っていく途中、まあ、もちろんアップダウンもあるんだけど、巻き道を、ね、山頂を踏まない巻き道を使っていくと結構フラットに走りやすかったりするので、まあ、この辺をゆっくりと、ね、ジョグしながら走っていくわけですね。もうちょっといいよ巻いていこう巻いていこうなんて言って行っちゃってね。で、あの高尾山の方は もちろんめちゃくちゃ混んでるので、高尾山まで行ってちょっとこうメインルートでの降りるのではなく、日陰沢の方にちょっとこうそれた道があって、でそっちの方に、ね、川があるんで、こう日陰沢の方に降りて、最後もうだから何時間ぐらいかな、6時間7時間ぐらいかかりますかね、あの午後2時ぐらい3時ぐらいかな、川にドボンですよ。冷たいんですよね、まあ、本当に真夏でもやっぱり山から降りてくるその川はあの水はキンキンに冷えてて、うわー気持ちいいって、下半身使ってなんだったらもう上半身も全部寝っ転がってわーバシャーって入って、ちょっとここでね写真なんか撮り合っちゃってたりしてね、やっぱ川にドボン最高ですね、いや私ドボン初めてしました、気持ちいいですね、あーそうですかね、いつになったって本当に初めての経験ってたまらないですよね。初めての経験たまらないし、初めての経験ですって言われることもたまらないですよね、うん、大丈夫かな、そうねって言って川にドボンして、まあでもカンカンに照ってるんで、その川入ってから2キロぐらいこう高尾のベイキャンまであるんですけど、まあもうそんなこんな言ってるうちにもう乾いてきましたねなんて言って、あの乾いて高尾のベイキャンに戻ってベースキャンプでシャワーを浴びるというね、ゴールで帰ってきました、よかったお疲れ様でしたって言ってベースキャンプでシャワーを浴びて、ベースキャンプってあのビールの種類も豊富だし、生姜焼きとかカレーとかね、美味しいご飯も結構なボリュームであるんですよ、ありがとうございますいつも。でベースキャンプでちょっと食事を食べるっていうね、はい、気持ちいいんですよ。まあちょっとあの外のエリア、ベランダのエリアはもう気持ちいいんですけどね、なかなか暑いと思うんでちょっと中で食事を食べて、このままねちょっと夜の時間帯だったら高尾山、高尾駅の方行って焼肉とかもいいななんて思うんですけどね、まあ、このベーキャンで食べてお疲れしたなんて言って、で今日のこのコースどうでしたなんて振り返りながらね写真をちょっと共有したりしてる間に、ね、してご飯を食べて、じゃあ行きましょうかなんて言ってね、ちょっと帰りに寄りたいとこあるんですけどどうですかってちょっと誘うんですよ。高尾エリアから買い物しに行こうかっつって、帰りに立川のトリッパーズに行くんですね。これも行きたいですね。立川駅にあるトレイルランニング専門店トリッパーズからお届けをしていますって、よくトレラン動画をラントリップで作ってるんですけど、そのトリッパーズに行きまして、まあその日ね一日中その次に出る大会どうするとかトレランの話とかをしてて、まあね欲しいウェアとかジェルはあるわけですよ。だからあの友永さん、店長の友永さんにおすすめのジェルとかウェアとか言ってね、うわこれ新しいウェアですね、マイルストーンのやつかっこいいですねなんていうこういう話を聞きながら、友永さんにこうおすすめとかを聞いて買い物する、これ行きたいですね二人で。いつもねディレクターのまさとくんと二人でメンズだけで行ってるんで、女子と行きたいですね。で、あの色違いのキャップとか選ぶのもいいですよね。あ、それかっこいいですね。これ合わせ、え、僕も同じやついいですかみたいな。で、T シャツとかもいいですね。あとはまあパタゴニアのフーディーとかも色違いで、別にお揃ってわけじゃないですけどね。あ、新色かわいいですねなんて言ってね。で、まあ、ここで個人的には、まあ、さっき陣馬さんでおにぎりもらってるんでね、まあおにぎりのお礼でなんかこうキャップとかだとちょっといやいやいやいやいいですいいですってなっちゃうと思うんで、おにぎりのお礼にもう今度レース出るってことなのか、ジェルとか買いますよなんて言って、俺僕のおすすめのジェルプレゼントしますよなんてね言ったら、いやジェルも嬉しいんですけど、できればまた山に一緒に行きたいなとか言ってくれちゃってね、これねどうですか、メンズ嬉しいですよね。いや物じゃなくてできればもう一回ご飯に行きたいみたいなので誤解してもらってね、ありがとうございますっていう感じでおいおい全然、いやもう僕でよければ全然、いやいや行きましょう行きましょうなんつって、でもそのままタチカントリパーズで買い物した後に立川は飲むところいっぱいありますから、まあこのぐらいになってくるともうね日も傾いてきて夕暮れ時ですよ、まだちょっと明るいかなっていうぐらい、6時ぐらいかな、明るいじゃないですか、立川でビール飲んでちょっと飲んじゃうね、いいですねアフターね、でまた買い物したやつとかねストーリーにあげちゃったりしながら会話に花咲くっていう、もうすごい楽しそうじゃないですか、うん、 こんなコース誰とやったって楽しいですよ。でお疲れ様でしたなんて言って、帰りが同じ方向という体で、立川からJR の中央線で新宿の方に戻っていこうという体で、こう、そろそろねトレランとかランニングの話もしてたんですけど、この頃になってくると飲み出すと、好きな映画の話とか、仕事の話とか、いろいろするんでしょうね。帰りの電車で、ポッドキャストとか、あと好きな音楽の話とかをして、イヤホンで同じ曲を聴くっていうのやりたいですね。やってます？やらないよね、こんな時代にね。僕が大好きな映画に始まりの歌っていう映画があるんですけど、これでぜひ見ていただきたい、キーラ・ナイトレが主演の始まりの歌っていう映画なんですけど、この映画の中でスプリッターっていうものが登場するんです。それ何かっていうと、音楽のプレイヤーに、イヤホンを挿すじゃないですか。そのイヤホンジャックを1から2に増やすっていうやつなんですね。枝分かれする、スプリッターっていうのがあって、そこに有線のイヤホンを2人がこうそれぞれぶっ刺して、2人で同じ曲を聴くっていうのをやってるシーンがあるんですね。で、一緒に踊るみたいな、これを電車の中で、今だと Bluetooth で同じ曲を聴いたりとか、もうイヤホン片耳ずつとかでもいいですけどね、音楽を聴いて帰る。いいですね。もうほろ酔い状態ですよ。で、音楽聴いてて、いいねなんて話してたら、いや、こんな仲良くなるのかな、いっか。音楽聴いてたら、急に左肩にトンって何かが乗って、頭が、愛子さんの頭が寝落ちしちゃったみたいで、あららららら、でもね、悪い気しないな、まんざらでもないなと思いながら、このままそっとしておこうかななんつって、で、こっちもちょっと寝ちゃったりしてね。そしたら愛子さんが、ごめんなさい寝ちゃった。でもね、めちゃくちゃドキドキしてるんです、こういう時に。メンズって、いやいや全然大丈夫、俺もねっつって、もう全然気づかなかったっすみたいな大丈夫これっていうのがやりたいっすね。青春、話してるだけで、妄想するだけでドキドキしてきちゃった。一緒にいる、時間が濃い、ランナー同士もやっぱこういう風に友達としても仲良くなりますし、男女の関係でもこういう濃い時間をね一緒に過ごすと、やっぱり関係が良くなりますよね。今日のお話を気づいていただいて、聞いて気づいていただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、僕はですね、高校の頃男子校に行ってましてね、アメリカンフットボールというスポーツをやったんですけども、未だにこの男子校の癖が抜けないというか、未だにこうちょっと女性がね、なんかこう得意じゃないっていうかね、こういう妄想をたまにやってしまうという、皆さんはいかがでしょうか。こういう妄想ランニングデートがあるんで、ぜひストーリー書くんで喋ってくださいとかってやったら、僕に送ってくださいこういうデートやりたいんです、女性側からのご意見とかも大歓迎、ぜひこんなデートがしたいっていうのをもう僕に送ってください、僕紹介しますんで、それ。でね、これちょっと全く関係ないんですけど、よくライブランとかでシェアをしているんですけど、僕は話し方っていうところ、仕事柄意識することが結構多いんですね。で、以前出会ったとある女性と、デートをしていた時に、お付き合いする前ですよ、結局お付き合いもしなかったんですけど、2回3回とでデートを繰り返していく中で、結局なんかちょっとダメだなと思ってやめたんですけど、その時にね、思ったことがあって、これ女性が男性を落とす技であり、日頃のコミュニケーションで、男性でも女性でも、相手が会社の上司でも部下でも何でもそうなんですけど、うまくやるコミュニケーションの一個のねポイントがあって、僕大体要は質問するじゃないですか、初めての大会どこだったんですかって聞いて、最初ね筑波マラソン出ましてみたいな会話をする A さんと B さんがいますので、答えた側が答えて、そうです、筑波マラソンで、あの時ねしんどかったな、なんとかねギリギリね完走できたんですよで終わっちゃわないで、そっから演じる、切る、あなたはどうですかっていう聞き返す、もうそのまま聞かれた質問をそのまま演じるっていうやるっていうのがね、もうこれ鉄板ネタです。ぜひ皆さんやってください。僕がねそのデートしてた女性はですね、もう喋ってもうこっちに返してこない、演じるがなくて、なんかこう寂しい気持ちになってしまうというかね、自分の話をしたいだなこの子はってすごい思うんだけど、できれば演じって返してもらって、こっちに興味ちょっとあるよってやってもらったら、もうすぐ男の子は落ちますんでぜひやってみてください。 会話の終わりに円柱あなたはどうですかっていうね、そのまま聞き返すっていうね、会話が弾む一個のポイントをちょっとでもためになることをぶち込もうと思って入れて終わりにしたいと思います。はい、30分経過です。めちゃくちゃくだらない内容に、くだらない内容に、はい、お付き合いいただきありがとうございます。皆さんからいただいているですね、上半期ベストシューズ、あ、これはためになりそうだなっていうお話を後半はしていきたいと思います。30分経過、
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオランラジ。
さあやってまいりました。皆さんからいただいている上半期ベストシューズ紹介していきましょう。前回のランラジ83キロ目で僕がこの上半期よく使ったシューズというのを紹介をさせていただきました。皆さんはどうでしょうか。円柱ということですね。ありがとうございます。暑い中ランラジを聞いて皆さんとつながってる、ね、リスナー同士がつながる。そして今日も、いやー仕事が終わってちょっと遅い時間だけどどうしようかな、帰宅ランをしたり工夫をしたりしてね、一歩踏み出してる自分、ナイスランです。夏やっぱりこうランニングを続けていくっていうのがなかなか難しくなったり気持ちが乗らなくなったりしますんで、まあ、ご褒美を用意したり何かをね、どっか移動するときにランニングをしたりとかね、ぜひうまく自分のご機嫌取ってあげてください。そうやってる皆さん、ナイスランです。このランラジが1個でもねモチベーションにつながってくれたら嬉しいですね。ということで上半期のベストシューズ紹介していきたいと思います。ご投稿ありがとうございます。ハッシュタグランラジをつけてのご投稿を見ていきましょう。どうでしょうか。いろんなところに、ね、行かれてる方々もたくさんお見受けしておりますよ。まずは上半期ベストシューズ、この方紹介しようかな。うん、これはおおねアイムさんかな。ワンアイムさんかな。うん、アルファベット小文字でありがとうございます。 ONEAIM、 なかなかスタイリッシュな写真を撮っていつもご投稿いただいているありがとうございます。そしてハーフお疲れ様でした。ランラジの題、上半期のベストシューズということで、その写真を撮るために走ってくださりましたフォトランナーですからということですね。ありがとうございます。上半期のベストシューズ間違いなく映ってますね。まばゆいですね。このオンのクラウドサーファーです。見てください、このライド感をということで、まるでサーファーのように波に乗って駆け抜けています。いい波ですというふうに来てますね。このシューズのマシュマロクッションはすごい。そしてデザインにもインパクトを与えるドミノ状に開いたクラウド部分、この下のね間穴が開いてる部分ですね、にゅるスルッと体を前へと運んでくれます。このクッションと体を前傾スライドさせる構造、唯一無二のライド感が得られるんですって来てますね。重量も軽く、どんな走者にも合わせてくれる包容力もあります。クラウドモンスターもそうですが、シューズのスイートスポットが広いのでシューズの効果を出しやすく感じやすいから走るのが楽しいシューズですと。いやいいですね。確かにクラウドサーファーね、履き心地がねお気に入りだよ、そんな方多いかもしれないですね。中間が厚いのでフィット感がいい、あれも来てますね、ありがとうございます。そしてデザインがいいと間違いない。続きまして、周平さんありがとうございます。84キロ、上半期ベストシューズ、その名もわらじ、なるほど。はい、シューズじゃなくてすみませんって来ておりますけれども、写真柴又60キロ完走後のわらじと足ですって来てますね。柴又60キロわらじでお疲れ様でした。すごい、もうなんかね、足の形にもうワラッチがフィットしてるっていう、ゴムの形が変わってますね。このワラッチを購入したのは2020年7月のこと、あれから3年、気がつけば他のどのシューズよりも長く履いてます。耐久性もあると。そして3年目の今年はフルマラソン以上の距離で履いてみようと思えるほど絶大な信頼を寄せるようになりました。そしてその期待通り60キロの道のりを支えてくれました。いいですね。手持ちのシューズも随分増えて、履いてみたいシューズも無限に広がっていますが、その土台となって自分の足を支えてくれるワラッチ様、最高の相棒ですと。いいですね。まあ、やっぱこのランニングシューズって好みもありますからね、足に合うかどうかもあるから、なかなかこう人と被らないチョイスするという方も多いかもしれないですね。あ、でもこのご意見結構多いですよね。グラサンさんありがとうございます。台湾サンダル来ました。 雨の日、この梅雨時期はなんといっても台湾サンダルです。私にとってこの上半期ベストシューズとなっておりますと。軽くてクッション性もあって何よりも安い、コスパ最強。加えて雨に濡れても乾かす必要もなし、洗う必要もなし、考えた人天才、神シューズですこれあの考えた人はシューズとして考えてないと思うんですけどね。ありがとうございます。あ、続きまして UFO のマムさん、上半期ベストシューズ、私のベストシューズクラウドモンスターです。音が人気だぞ。とにかくかっこいい。履いてるだけで走っているときや信号待ちでチラ見するだけで点上げ、テンション上げってことですね。ふかふかすぎない程よい硬さのあるクッションが沈み込みすぎずにポンポン足を前に出してくれる感じがあって好きですと。あ、確かにね、秋のレースまでにもう一足欲しいな。このクラウドモンスターは本当にこう反発力とかクッション性とかのバランスが良くてね、リピートしてる方多いですよね。わかります。続きまして、あーちょっと待ってね、もうなんかサンダルの話ばっかりになっちゃいそうだな。タクトさん、ありがとうございます。タクトさんは上半期ベストシューズ、自作のマンサンダルが春先からは一番の活躍ですが、シューズでは昨年の横浜マラソンから投入したアシックスのグライドライド3、クッションもあり前に転がるのでスピードも上がります。そうですね、しかも FF ブラストプラスがいい感じですよね、柔らかくてね。最近慣れてきましたが速くなっていくと辛いです、ね、愛用のノバブラストが1200キロを超えたのでそろそろ後継を探しておりますと言ってますね。これは長持ちしてくれましたと書いてありますね。確かにね、まあ、そういうシューズ、あとはシューズ、あーのマチーさん、ケイマチーさんもマジックスピード2で走ったコースをわらあちで走りましたということで、わらあちかなって来てますね。わらあち、台湾サンダルがたくさん来てますね。一人陸上部さん、上半期ベストシューズ、2月の別大で 6年ぶりに PB を更新させてくれたマジックスピード2です。ただ使用頻度をタッタの履歴で確認したらターサーエッジとライトレーサーも同じくらいよく使ってる。へえ、すごい。ライトレーサーは息子が部活で履いていたのを譲り受けたんですが、ソールも全然痛まないので一体いつまで履いて大丈夫なのか不安になるくらいです。すごい、アシックスですね全部。そして続きまして、このシューズはそれぞれありますけど、あー、これカージーさんもマジックスピード210年ぶりフルの相棒で PB50 分更新、すごい、それぞれありますね。さあ、そしてまばゆいピンクのシューズ、サダさん、ありがとうございます。上半期ベストシューズ、セールでゲットしたピンクのあいつデビューしてみましたって来てますね。うん、それが、ダッシュしてみたりジョグしてみたりフォアにしたりフラットにしたりストライドにしてみたりピッチにしてみたりいろいろ試してレビューを見てみると賛否両論ありましたが、どんな走り方にしてもそれなりに跳ね返ってくるのを感じる、私にとってはいいシューズだと思いますよ。ベイパー3ですよね。うん、キロ3分半ぐらいに上げてもキロ5にしても違和感なし、ハイベイパー3おすすめです。ありがとうございます。澤さん、佐田さんの総力ね、2時間サブ映画ぐらいですかっていういい感じだ。ベイパー3、確かに賛否両論出てるシューズですね。あ、よし FZ1 さん、ありがとうございます。これもいいシューズですね。上半期ベストシューズ、私のベストシューズはアディゼロ SL です。ジョグシューズですね。アディダスの中で結構今中軸を担うデイリートレーナー、コスパもいいシューズ。初めて履いた時は硬いかなと思ったんですが、2回目以降は適度なクッションで気持ちよく走れました。またスピードを上げて全速部で着地すると反発して対応してくれましたということで、そして故障中のハーフマラソン滑走に貢献してくれました。次もまた履きたいと思う一足、いいですね。あとね、むちゃくちゃ履き込んでますね。ひろなぎさんのベストシューズはナイキのペガサス、これをね愛用してるって方もいいじゃないですか。40になってますからね、今40代続いてる。上半期は2月の大阪マラソンもありましたが、なんといっても初のウルトラだった4月のチャレンジ富士五湖100キロと5月の三浦道草63キロ、長いこと走りましたね。普段のジョグで大活躍のナイキペガサスですが、ウルトラ2本ともにお供してもらいましたということで、ソールの状態がもうがっつり、かかとのアウトソール部分がもうしっかりとねなくなるぐらい走り込んでるという、お疲れ様でした。あのペガサスで今ちょっと思い出したんですけど、アメリカの、まあ、ランチューバーというかランニングの YouTube チャンネル持ってる小藤さん、 K-O-F-U-Z-I 小藤さんのね YouTube チャンネルを見てて、小藤さんがナイキのペガサス40を、あのナイキのホームページって独自でカラー注文できるシューズのモデルがあるじゃないですか。それをね あの要はバイユーっていうサービスか、ナイキのペガサス40のバイユーってやつを自分でカラーリングをして届きましたっていう動画があって、それ見てて、あーいいなと思って、40代目だし節目のやつを自分のお気に入りのカラーで作ってみたいななんて思って、ちょっとね真似して、まだ作ってない、オーダーしてないんですけど、この1週間ずっと 暇さえあればというか、パソコンを開いて気づいたらね、この色合い、シューレース、アッパー、ミッドソールとかロゴとか、めちゃくちゃいろんな種類が選べるんですけど、どの色の組み合わせがいいかなとかってね、やって気づいてると、あ30分やってたみたいな。皆さんもぜひ見てみてください。いいですねペガサス。続きまして、クーさんありがとうございます。ランラジお題の上半期ベスト手術、クラウドモンスターにアシックスからはスーパーブラストとあるのだけれども、上半期滑り込みで6月から使用のライトレーサー4、僕はこの靴に今感謝と期待でいっぱいです。なるほどね、このクラウドモンスターとかスーパーブラストもこのおかげで長い距離走れてるだけれども、楽しく走れるペースはできたと思います。秋に向けて地足を鍛えたいと思いからトレーニングをする靴をということで、ライトレーサー4、しっかり足を鍛えてくれる感じがします。この夏を乗り切る相棒としてタッグを組み秋へ臨みたいと思います。いいですね、このトレーニングするシューズとかはやっぱ履き分け大事ですね。秋秋田さんありがとうございます。裸足ですって言ってますね。神秋ベストシューズ裸足ですというのは嘘ですって言ってますね。裸足ランデビューお疲れ様でした。裸足で走る台湾サンダル、マンサンダル、いろいろありますけど、 DSK さんも台湾サンダルね。で折原さん、あクラウドサーファーか、今年唯一買ったシューズ、なんかその辺がやっぱり多いのか、こうやって見ると皆さんがベストだっていう、要は一足じゃないですか、そのシューズってなんか被るんですね。いいですね。あ、ハマちゃんさんの投稿ありがとうございます。ハマちゃんさん、このジャーナルいいですね。皆さん今日もナイスラン、ランラジいつもランニングのお供に楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。さて今週のお題、上半期ベストシューズ、私にとってベストシューズはノバブラスト3です。お疲れ様です。いい靴ですね。今年3月の東京マラソンでフルマラソンデビューを支えてくれた一足、おデビューお疲れ様です。練習から本番までこのシューズと共に駆け抜けました。結果は3時間56分12秒。ナイスサブ4、すごい。いやー、このシューズのおかげと言っても過言ではない素晴らしいシューズ、クッショニングと反発性、まさにベストシューズですということで。で、その先日東京マラソンの後に受けたインタビューの番組が放送されました。これ実はインタビューを受けた人がクイズを視聴者に出すというなかなか特殊な番組だったんですが、私ではない別の方がマラソンで3時間を切ることをサブ3では2時間50分を切るということを何と言うでしょうかという素晴らしいクイズを出題をされていたことにより、サブエガという言葉がランナー以外の人にも広まるいい機会となってました。これ面白い。30人の何者という番組、30人の何者、はいはいはい、TVer や FOD で7月13日まで見られるので、気になる方はぜひ見てみてください。ありがとうございます。これだってそのキャプチャーを撮っていただいてますけど、バナナマンの日村さんとか映ってますもんね。これ結構視聴率高そうな番組ですね。これでもいいクイズだわ、サブ映画。続きまして、マシューさんありがとうございます。上半期ベストシューズランラジの題ということで、上半期1履いたのはホカのクリフトン8ワイドモデル、これも鉄板のシューズですね。某ショップに行って現品限りでお安くなっているのを発見、渋めな深緑クリフトンいいって聞くし、どうしよう、待てまだ履けるシューズ持ってるぞ、あでもな、もう一人の自分がささやく、
それでも足を入れては棚に戻しつって
また足を入れては棚に戻し、あ欲しいなってなるわけですね。無駄に足踏みをしたり、ちょっとジャンプしてみたり、もうここまで来たら買う気満々じゃないですか。サイズも合ってないようで合ってるかもしれない、もはや正解がわからない、買うのかい買わないのかい、どっちなんだい、買うってなったんだね。あ違うのか、一晩寝かせようと思い家に帰るもやはり気になって買ったってことですねありがとうございます。クリフト間違いないですね。あー C さんありがとうございます。ランラジー上半期フロートライドエナジー X、 これリーボック、あとはですねカーボン X2、 これフルマラソンとかウルトラマラソン62キロで走ったと。でこのフロートライトエナジー X っていうのはハーフマラソンで使ってた、これリーボックだよな。なるほど、面白いですね。やっぱりこのシューズは皆さん、あ伊崎さんもクリフトン8で、ゴンさんノバブラスト、あとテンポネクスとか、あと台湾サンダル台湾サンダルが上げてる方が一番多いかな。ブーチンさんはこれハイペリオンマックスとマジック ックスピードいろいろ届いてますね。ひろきさんはハイペリオンテンポとノバブラスト3、あ、ソラキッチさんはペガサスね、ペガサス39。
偏りあるよね、やっぱり皆さんのベストシューズって一足だと、
うん、迷うことなくっていう風に聞きますね。じゅんじゅん38さんありがとうございます。じゅんじゅんさんの方書いていただいているのは迷うことなくサッカーにエンドルフィンスピード3、高打が幅広、幅は E を通り越して F の私の足も柔らかく包み込んでくれる、痛みも出ず最高の出会いをしました。いいですね、サッカーに行ってね、結構履きこなしやすいモデルブランドですよね。あとコムさん上半期ベストシューズブルックスのグリセリン20か、これ僕も今週履いて走りましたけどいい靴ですよね。多分北海道内で唯一ブルックスのシューズを店頭で扱うショップで初サロマンの相談をした時におすすめされたのがゴーストと、それにカスタムインソールを入れるという方法ね、これもすごい良かったと。でこの時グリセリンどうですかって聞いたところ、根強いファンも多いですよ、ウルトラにもおすすめですよなんて言ってね、おすすめされてデビューをして良かったというお話、ご報告ありがとうございます。あっちさんはクリフトン9ね、あとこれはクリフトンのリン、あ、間違った、他のリンコン3っていうのが仁美浩二さん、あ、なんかこれ結構ブランドもモデルもちょっと偏りがありましたね。どうですかその今日の話を聞いて、お、ちょっと待ってください、僕の上半期ベストシューズはこれですよ聞いてくれというものがありましたら、上半期ベストシューズ引き続きお待ちしておりますので、ぜひ教えてください。あとどうですかね、まあそれも次回もちょっと発見があったら紹介をしていこうかなと思いますけれども、今日ちょっと妄想ランニングデートしたんで、ぜひまあジャーナルに書くっていうのとかツイッターに書くのは難しいかもしれないので、こういうデートがしたいです、こういうデートのプラン考えてみたんでぜひ紹介してくださいというものがあったら、何かしらの DM とかでちょっと僕にコースとかここがポイントなんですとかね送っていただければというかニーズがあればデートのプランをね紹介することにニーズがあれば紹介をしていきたいと思います。はい、ということで皆さんからぜひいただきたいこれお題もう正式なお題、下半期に突入したんで2023下半期これやるっていうお題どうでしょうか。2023数字下半期漢字これやるひらがな、2023下半期これやる、まあ、出る大会でもいいですし自分の習慣のことでもいいですよね、ランニング以外のことでもいいし、まあ、デートするとかっていうことでもいいのでぜひ教えてください、よろしくお願いします。今回もよくわかんないトークテーマで47分もお付き合いいただきありがとうございます。ハッシュタグランラジ、そしてねハッシュタグの今回のお題ですね、2023下半期これやるっていうのをつけてぜひ皆さんジャーナル、ツイッターご参加お待ちしております。ツイッターもハッシュタグランラジつけて、吉本村さん、のりたまさん、カモリフィッシュさんありがとうございました。今朝も気持ちのいい朝ランができましたということで、うわ気持ちいい空、リラックンマオさんありがとうございます。ご投稿ね、そして航空ランナーチカラさん、ガカズさんなどなどご参加ありがとうございます、拝見させていただいております。リクエストもお待ちしております。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、今回もお聞きいただきありがとうございました。お前のデートなんか聞きたくねえよ、そういうクレームがあったらこっそり DM ください、お願いします。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスラン、水分補給しっかりお願いします。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。